チュース。このバージョン前もやったな。いやー、12月7日ですよ、皆さん元気ですか？10日は僕の誕生日なんでよろしくお願いします。いやでももうあれですよ、今年も残すところしつこいってねこれね。いやまあもうでも12月どうですか、12月ですかね。いや12月といえばあれですよ、12月ですよ。まあね、12月なんかね、1月から12月、まあ今年も1年というこう振り返るという話をね先週しましたけれども、今年もよう動いたなと、ね、で、まあ、僕メルマガの一番上に昨日の移動距離とかですね、通算移動距離とか載せとるじゃないですか。であれそろそろね始めますんで、皆さんね12月31日の時点で何万何キロか、ね、移動距離が、ね、大晦日の時点でピタリ賞の方にはなんとですね電話します、ね、前もこんなこと言ってた。いやでね、まあこう相変わらず今年もあっちゃこっちゃとですね行かせていただいたり、呼ばれてもないのに行ったりしましたけれども、飛行機もたくさん乗りましたしね、ホテルもたくさん泊まりまして、なんかね300泊ぐらいですかね、飛行機じゃないわホテルね。でまあこれね、今日何の話しようと思ったかというと、飛行機いっぱい乗ったらなんやいろいろステータスくれるじゃないですか、ホテルいっぱい泊まったらなんやいろいろやってくれるじゃないですか。でこれをちょっとね振り返ってみてね、こういういいとこがあったとか、これをビジネスに転用するととかですね、まあ、そういうちょっと真面目な話をねそろそろしてみようかなとね思った次第でございます。
一円和彦の日本の会話。
こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。どうですか皆さん。今のはね、実はいつもよりも1オクターブじゃないですけどね、トーンをちょっと落としてやってる、なんかね低い声の方がモテるらしいんですよ。最近こうなんか意識的にね、なんかいつもはほらこんにちは円一ことって言ってでしょ、今の聞きましたみたいな、こんにちはみたいなね、モテモテ。いやーまあモテたいっていうとちょっと語弊があるけどね、やっぱり男ですか、なんかかっこよく見られたいじゃないですかね。本日は以上ですということで。ダメダメね。いやでね、まあさっきお話ししましたけど、その飛行機ね、飛行機もまあ100回以上乗るわけですよね年に。まあっていうのもあれですよ、僕札幌に引っ越したからですよ、多分東京とか住んでたら新幹線で間に合うようなところを北海道に住んどるんで飛行機で来なあかんということと、まああとはなんかこう調子に乗ってプレミアムクラスに乗るよとね、なんか声ちっちゃくなりましたけど、もう疲労度が全然違うよとということで、まあマイルがね結構たまるわけですよ。でまあまあマイルはまあマイルでいいんですけど、あとマイルとは別にポイントがあってね、まあ僕は全日空なんでフライオンポイントやったかなっていうポイントがあって、それが10万ポイント以上貯まるとダイヤモンドっていうなんか資格もらえてね、5万ポイント以上かながプラチナかな、で3万以上がブロンズやったかな、なんかまあそういう感じなんですよ。でも100回も乗っとるとですね、まあありがたいことにその一番上のダイヤモンドの称号をいただけるわけですよ。でまあ何がいいかっていうと、例えば、まああいう早割とかなんか60日前から予約できますとかね、75日前から予約できますとか飛行機ありますけど、ダイヤの人は76日前みたいなね、まあ、1日早く予約ができたりとか、あと飛行機の座席、まあ、プレミアムクラスがない席、ない飛行機の場合ね、1番からなんか35とか50番ぐらいまでバーッとあるじゃないですか。で先行予約した時に1番の席ってね、ダイヤモンドのクラスの人しか取れないんですよ。で2番3番がプラチナの人も取れます。 で、いや、わしは初めて乗りますぜという人は5番以降ぐらいしかね、取れないと。なんか一番前の席っていうのは取れないと、ね、だからなんやねんっていう話ですけどね。一目散逃げれると、一番前なんで。とか、あとラウンジとかね、があるわけですよ。で、あとまあチェックインカウンター、これもまた分かれてますし、だからこの前もまあブログ書きましたけど、沖縄にね、種の会で行って、で、まあちょうど観光シーズンなんで、荷物を預けるチェックインカウンターがもう恐ろしいぐらい行列なわけですよ。で、まあその横にそのプラチナとダイヤモンドメンバーの人用の荷物預けカウンターがあってですね、で、まあそこは2人ぐらいしかいないんですよね。誰も並んでないと。で、まあそこですっと荷物を預けて、視線が痛いぜと思いながら荷物を預けて、で、まあ、僕そのありがたいこのダイヤモンドだったんで、ダイヤモンド専用のその入り口があるんですよ。こそっとね、なんか端っこの方にありましてね。で、そこも誰もいないですし、でそこからスーッと入っていって、そのままダイヤモンドメンバー用のラウンジがあって、でそこでボサッとお菓子を食べたりジュースを飲んだりしながらですね、飛行機の出発まで待つと。まあ、こういうね、ありがたいサービスをですね、職業柄受けさせていただいてるわけなんですけどもね、もう僕はね、こうなった以上はね、全日空から離れられんわけですよ、ね、で、まああとホテルもそうですよ。もう同じとこいっぱい泊まっとるとですね、これまあブログ書きましたけどね、とあるグループではそのある会員ステータスに達すると、まあ、どんなに安い料金で予約をしていてもですね、チェックインのその瞬間、その時一番空いてるね、一番いい部屋を自分にあてがってくれると、ね、要はアップグレードしてもらえるんですよ。だからスイートルーム空いてたら、スイート空いてるんでどうぞみたいなね、感じなわけですよ。え、9000円のシングルで予約してるのに円でっかみたいなね、よろしおまあみたいな感じでねなんか関西弁おかしいですけども、そんな感じでね、アップグレードしていただいたり、チェックアウトが夕方5時ですとかね、まで OK ですとかですね、もう素敵やんみたいなね、9000円でシングル取ってのにスイートルームで次の日5時までとか、ええんですかほんまにみたいなね、まあ、ここまでやってもらえるとですね、もう僕そこしか行きませんみたいなね、状態になるわけですよ。ってことで、まあブログに何書いたかというと、強烈にエコひいきをしてくださいよということですよ。このエコひいきがですね、もうそこまでしてくれるなら離れられないわあなたとみたいなね、状態を作るんですよというのがね、まあ今日の取っかかりのテーマでございます。
一円和彦の日本の入りは、
つうことでですよぜひね、皆さんのビジネスにこのえげつないエコひいきをですね、取り入れてみてはいかがかなと思うわけですよ。ただそれをやるときに気をつけなきゃいけないのは、安くするとか絶対やっちゃダメですよ、ね、例えば全日空でダイヤモンドメンバー用のラウンジが使えたり、チェックインカウンターが使えたり、予約が有利だったりする、そしてさらにダイヤモンドメンバーの方は500円乗り放題ですみたいなねそれは大げさかなダイヤモンドメンバーだからって航空運賃が安くなるということはないんですよ、絶対に、ね、同じ運賃で乗っていて、で付加サービスがついていますなわけですよ。で、さっきのホテルにしても、そのメンバーだからといって安くはないんですよ、ね、同じ値段で泊まってチェックインの時に空いてる、まあ、どうせ寝かしといても空気止めてもしゃあないので、いいお部屋に振り替えますよと、これだけなんですよ。なので、なんかエコひいきというと、もう一個サービスおまけしますとかね、安くしますとかね、なんかこっちをやっちゃう人がいるんですけど、それはね絶対やっちゃダメですよ、ね、エコひいきしたらしただけ損するやないかみたいな感じですからね。そうじゃなくて、お題というのはちゃんともらいながら、その他の部分でね、エコひいきをすると、座席が他と違いますよとかですね、5分前に入店できますよとかね、うん、その皆さんが提供している商品サービスの対価、このお金、要はね、お代を下げるということは絶対にやっちゃダメで、その他のところでエコひいきをすると いうのをですね、これは守らないとね、常連さん増えたら儲からんようになってきたみたいになりますからね、そこだけはねちょっと気をつけていただきたいなと思うわけなんですよ。一円勝彦の日本の生え際。まあ、とにもかくにもね、その値引きしちゃいかんと、ね、値引きに準ずることも良くないですよ。例えばまあ何でしょうね、わかりません。まあ何でしょうね、飲食店だったら例えばこのなんかランク分けをねお客さんして、でこのロイヤルカスタマーの方はあちらの奥のソファー席個室をご利用いただけますとかですね、この銀の食器で食べれますとかですね、なんかそういう特別感ですよね。だから決してそのコロッケ1個おまけしますとかですねっていうのはあんまやんない方がいいんですよね。というその商品サービスに直接関係するもので特別感を出すのではなくて、その周りの環境で特別感を出すと。であとはまあ先のホテルの例なんかでもそうですけど、9000円でシングル予約しましたと、で9000円でその部屋に泊まっていただいても、どうせこれもうスイートルーム今日もう予約入らんでと、明日までほっとこうと、ほっといてもまあ掃除の手間はちょっと変わると思いますけども、まあ一緒なわけですよ。ということでその特別なサービスをしてもこちらの原価が増えないという何かを見つけるわけです。なのでまあ何でしょうね、僕のコンサルティングとか講演とかだったら、まあこれはたまにやりますけど、何かというとその何回かセットで申し込んでいただいたらちょっと時間伸ばしますよみたいなね、これは直接の提供する商品やサービスの値引きに近いやり方なわけですよ。だからこれはね、ロイヤルカスタマーに対してやるべきではなくて、ロイヤルカスタマーにすべきことは何かというと、通常3ヶ月前までしか僕スケジュール抑えれないんですけど、半年前から僕のスケジュール抑えとくことできますよとかね、というその直接の商売とは関係ないところで特別感を出すと、エコひいきをすると、これがですね重要なポイントです。エコひいきしましょうね、エコひいきしてください僕を。いやで皆さんのビジネスにそのエコひいきを、ね、ロイヤルカスタマーに対するエコひいきを取り入れるのであればですね、まあ、その他のお客さんがうわマジでいいなとかねっていう、ちょっと羨ましいなって思うぐらいまでやんないとダメですよね。飲食店でこうよく来てくださるお客さんは、あの爪楊枝日本サービスですみたいなね、いいなと思わないじゃないですか。だからなんかこう特別な装飾のしてある、なんかふかふかのソファーが置いてあるお店の奥にそういう一角があって、でこちらのお客様はなんとか会員様のみのご利用とさせていただいておりますと書いてあったらね、フラッと入ってきた初めてのお客さんは、うわっ、あの席なんかちょっと王様みたいでええなみたいなねっていう感じを持つぐらいのエコひいきをしないとですね。で日本人ってこう奥ゆかしいんで、あの人に見えないところでサービスをしようとしますけどね、これ見逃しに見せた方がいいんですよ。ね、いいなと思ってくれた人が、まあそれが元々の、ね、不純な動機でもいいじゃないですか。で通ってるうちにもう離れられなくなると。だから周りが羨む程度の、しっかりと差をつけてくださいねと。一円勝彦の日本の生え際。言うんですけども、これがまた苦手なんです皆さんね。っていうのはなんていうかね、公平と平等、これがねごっちゃになってるわけですよね。だからよく利用してくださる方にエコひいきをする、ね、いつもありがとうございますで、初めて来た人、まあ初めましてなので、まあちょっとこっちの座敷で我慢しといてねとね、まあ口利きかどうか分かんないですけど、これをなんかお客様を差別をしているようで、 いかんのじゃないかと、ね、で例えばそのロイヤルカスタマー席が空いてましたと、一般のお客さん席は満席ですと、そこに初めましてのお客さん来ましたと、ね、さあどうするかですよ、あそこ空いてんだからいいんじゃないのとなった時に、いやあそこはって断れるかどうかなんですよね。でも多くの人はお客様を差別するわけにはいかんと、ね、今日は特別ですよとかってね、そっちのロイヤルカスタマー席に案内しちゃったりする人が結構多いんです。そこはねちゃんとねノーというのが、これが公平なんですよ。席が空いててお客さんがいるんだからそこに入れるべきだ、これは平等という考え方なんですよね。で平等にしちゃうとどうなるかというと、じゃあそこにロイヤルカスタマーのお客さんが来たとします。あそこはいつもねああいう席用意してくれてるから、ちょっとあそこ行こうぜって来たとしましょう。でそこに別のお客さんが座ってます。でしかもそれがロイヤルカスタマーではないお客さんだったら、このロイヤルカスタマーさんはね一気に興ざめしますよ。何やそれと、誰でも座れんのかいなみたいなね。ここがね平等と公平の違い、つまり平等を徹するとですね不公平が生まれるわけですよ。で不公平の最たるものは何かというとね、まあこれちょっと切り口変わりますけど、初回のお客さんの割引、これはねアホですかとアホですかっていうのはあれですけど、今まで来てくれてるお客さんそのままの値段で初回のお客さん割引してどないすんねんっていう話ですよ。今まで来てくれてるお客さんからしたらどうですかっていうことですよ。なんやねんと、初めてのお客さんサービスしてうちらほったらかしかいみたいになるわけですよ。だからね売り手の気持ちわからんでもないですよ。その新規のお客さんを増やしたいという気持ちわからんでもないですけど、これやると常連のお客さん逃げますからね。なのでこれが平等と公平、公平さを保つのであれば新規のお客さんの値引きなんてあっちゃならんことですよ。というねこの平等と公平をしっかり理解した上で、このエコひいきというものを皆さんの商品サービスに取り入れていくと、ロイヤルカスタマーは離れられんよとという存在になるんですよというのが今日のお話でございました。ということで日本の廃話、今回もね、次回も私の廃話のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は伊藤和彦でした。ではまた木曜日。